本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編161節から168節です。君主らは故もなく私を迫害しています。しかし私の心はあなたの言葉を恐れています。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。私は偽りを憎み忌み嫌いあなたの御教えを愛しています。あなたの義の裁きのために私は日に7度あなたを褒めたたえます。あなたの御教えを愛する者には豊かな平和がありつまずきがありません。私はあなたの救いを待ち望んでいます。主よ、私はあなたの仰せを行っています。私の魂はあなたの聡しを持っています。しかも限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと聡しを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。アーメン。詩編119編の21番目の連は、主の御言葉を愛する人がどのように生きていくか、模範的な人生の生き方を見せてくれています。詩人はまず自分がどのような状況にあるかを説明しています。161節です。君主らは故もなく私を迫害しています。しかし私の心はあなたの言葉を恐れています。詩人は自分を迫害する人たちが誰かを明かしています。詩人が君主たちに言及したのは今回が初めてではありません。3番目の連の23節で君主たちが自分に敵対して語っていると言いました。君主にあたるヘブライ語のサルは政治権力者を指すときに主に使われました。王の大臣たちをサルと呼びましたし、軍隊の長官をサルと呼びました。そして貴族や領主たちをサルと呼びました。ヨセフの話でヨセフが兄たちによって売られていったところがエジプト王パロの帝臣その侍従長ポティファルの家でした。ここで侍従長の長がサルを翻訳した言葉です。サルはある組織で最高の位置にいる人を指すときに使われました。詩編119編の詩人はこのような権力者から迫害を受けていました。君主たちから故もなく迫害を受けていました。韓国聖書には偽りとありますが、私たちが知っているそのような意味の嘘ではありません。偽ってにあたるヘブライ語ヒラムは163節の偽りとは違う単語です。ヒラムの本来の意味は理由もなくまたは故もなくです。では君主たちは詩人をなぜ理由もなく迫害したのでしょうか。もし詩人に迫害を受けるだけの理由があったなら、君主たちが詩人を法で裁いたでしょう。君主たちが詩人を偽って故もなく迫害したのは、アイロニーなことに、皮肉なことに詩人を迫害する理由がなかったからです。理由はわかりませんが、確かなことは君主たちにとって詩人は憎い存在でした。それで君主たちは何としてでも力でねじ伏せようとしました。しかし君主たちが詩人を無理やりに迫害するには負担が大きかったのでしょう。力のある君主だとしても訴えるだけの過ちのない人を理由もなく迫害することは簡単ではなかったでしょう。詩編の 110編を見ると、詩人は叩いても誇りが出ないほど正直な人生を生きたと十分に予想することができます。そんな中で君主たちの計略は何だったでしょうか。最近の世の中を見ると、政敵を押さえつけるために相手の不正や腐敗の要素を探そうと血眼になっています。もし不正や腐敗の要素がなければ、小さな欠点でも見つけ出して相手をこき下ろそうとします。もし小さな欠点さえも見つけられないときは、ないことでも作り上げて相手を揺るがそうとします。本文に登場する君主たちの計略がこのようなものだったでしょう。このように故もなく迫害することは、偽って迫害することと同じです。君主たちが詩人を故もなく偽って迫害したように、今日にもこのようなことが起きています。今日の君主たちは誰でしょうか。政治権力者たちかもしれませんし、財力を経済力を持つ人であるかもしれませんし、日常で出会う職場の上司や社長かもしれません。年齢や経歴の多い人かもしれません。さらには同僚や知人や家族かもしれません。生活の場で自分より力の強い人から故もなく偽っていじめを受けることはよくあることです。理由があってもいじめられることは辛いことであるのに、故もなく偽っていじめられるのなら本当に耐え難いことです。韓国は職場のいじめの発生を防止するために法を制定しました。職場のいじめとは、その定義を見ると、使用者または労働者が職場で地位や関係などの優位を利用して業務上の適正範囲を超えて他の労働者に身体的精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させる行為だとあります。この定義を見ると、加害者になり得る人は社長または事業主だけではありません。職場である同僚が自分の地位や関係などの優位を利用して他の同僚をいじめることも職場のいじめにあたります。職場のいじめに対する追加の説明資料を見ると、正当な理由もないのに成果を認めなかったり、意思決定過程で排除するなどの集団的ないじめや、個人のことで噂したり、会食を強要したりすることなどもいじめにあたります。ここで正当な理由もないのにという言葉が出てきます。職場や社会や共同体で理由もなくいじめられたら、どのように解決できるでしょうか。もちろん法があるので、法律に明示された手順に従って問題を解決できるでしょう。しかし、職場のいじめ禁止法の実効性について議論があったのを見ると、被害者がいじめを訴えても問題を解決することは難しいということがわかります。初期の法律が改定され、今後もっと補完が必要ですが、何よりも人間尊重に対する認識がもっと広まっていかないといけません。とにかく法がいじめを受けた被害者の傷を完全に回復させることはできないのが現実です。では被害者はどのようにすればよいのでしょうか。詩人の対応法を考えてみましょう。詩人は故もなく偽って迫害を受けたので辛かったんでしょうに、驚いたことに何か方法を見つけるより、 詩人の心は神様の御言葉だけを恐れていたという事実です。私の心はあなたの言葉を恐れています。恐れるは聖書によく登場する言葉です。この161節の恐れるはヘブライ語パハドを翻訳した言葉で、怖がる、震えるという意味があります。一般的に神様を恐れると表現するときに主に使われるヘブライ語はパハドの代わりにヤレという単語です。旧約聖書でパハドを翻訳するときには恐れるとはよく翻訳せず、主に怖がると翻訳しました。ある聖句はパハドをわななくと翻訳しています。ヨブ記4章14節に私の骨はわらないたという表現があります。骨がわななくときはいつでしょうか。神様に対する恐れがあるときにそのようにわななくと明かしています。神様に対する恐れがあるときには骨がわななくだけでなく身の毛がよだつと言います。ヨブ記4章14節から15節です。恐れとおののきが私に降りかかり、私の骨骨はわなないった。その時一つの霊が私の顔の上を通り過ぎ、私の身の毛がよだった。信仰生活をしながら祈りのこと時間や御言葉の黙想時間やある瞬間に神様が私の隣におられるという感じを強く受けたことがありませんか。その時はどうですか。本当に嬉しくて喜びに満ち溢れますか。あるいは恐怖にとらわれますか。罪多き人生を生きたと考える人は身の毛がよだったりはしませんか。罪人の身で恐れ多くも神様のそばにいるとしたら恐ろしいと感じざるを得ません。詩人は神様の御言葉をこのように恐れていると告白しています。御言葉を読んでいるときに骨がわななき身の毛がよだったと考えてみてください。その人が神様の御言葉にどのように接しているか、これ以上説明する必要はありませんよね。詩人はなぜ迫害を受けながらも自分の苦しみを訴えず主の御言葉を恐れていると告白したのでしょうか。普通なら生殺与奪の権利を握っている君主たちから迫害を受けたら君主たちを恐れるのが当然でしょうが、詩人はむしろ彼らを恐れず神様の御言葉を恐れました。恐るべき存在は限りある人生を生きる権力者たちではなく永遠なる神様であられることを知っていたからです。私たちが詩人のように故もなく偽っていじめられたり罪人の扱いをされている状況にあると仮定してみましょう。心が辛い時は慰めが必要ではありませんか。そして誰かを捕まえてでも自分の無実を弁護したいものですよね。しかしこのようにするよりは私の心はあなたの言葉を恐れていますと告白するなら、その告白を通して私は正直な人間です、私を守ってくださる方はただ神様だけですを言っているようなものではないでしょうか。私の心はあなたの言葉を恐れているということは御言葉に対する恐怖心を持っているということではなく、主の御言葉を完全に信頼し喜んでいるということです。162節でこれを確認することができます。私は大きな獲物を見つけたもののようにあなたの御言葉を喜びます。詩人が御言葉の喜びの程度を表した例えです。 ところで他の良い例、例えもあるのに、なぜか、なぜよりによって獲物を見つけた時の喜びを話したのでしょうか。例えで神様の御言葉に対する喜びを表現している聖句が前に3つ出てきました。14節です。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。72節です。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀にも勝るものです。127節です。それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。どんな宝物、幾千の金銀、純金ならそれなりに理解できますが、獲物は果たして適切な表現であるかという思いになります。162節で言う獲物は強盗が強奪したものを意味していません。ここで言う獲物は戦利品を意味しています。獲物を見つけるということは戦争で勝利した兵士が戦利品を獲得するという意味です。イザヤ書9章を見ると平和の王として来られるメシアに関する予言があります。キリストが来られたら苦しみのあったところに闇がなくなり、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照るとあります。その時にこの人たちはどれだけ嬉しいでしょうか。言葉で言い表せない喜びを感じるだろうと預言者イザヤは明かしていて、その喜びをこのように表現しました。イザヤ書9章3節の後半部です。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。このように分取り物、つまり戦利品を分ける時の喜びが非常に大きな喜びであることがわかります。では獲物を得た時の喜びを今日の何と比べることができるでしょうか。給料をもらった日の喜びでしょうか。戦争で獲得した戦利品は命がけで出て勝利して得たものなので、それにより得る喜びは一定期間の勤労所得とはレベルが違うのではないでしょうか。では投資した株や債券や不動産が突然に値上がりして大きな利益を得た人の喜びに比較できるでしょうか。詩人の例えで重要な点は富を獲得する方法ではありません。詩人は当時の人々が最も喜んでいる時の姿を連想して、自分はそのような喜びを神様の御言葉から見つけたと言っているのです。周りでまたはニュースや SNS を通して大金を稼いで喜んでいる人の話を聞く時があります。その人が喜んでいるように、私たちは神様の御言葉を喜ぶことができますか。詩人のように御言葉の喜びを知っている人なら、金を人生の目的にはしないでしょう。多くの富を獲得しようと苦悩しながら生きる人ではないでしょう。金が多いか少ないかで心が揺れ動きません。金が少なければ少ないまま、金が多ければ多いまま満足するでしょう。神様がどのような方であるか知っているなら、多くの富を獲得して喜びを得るより、詩人のように神様の御言葉を喜ぶ人になるでしょう。私たち皆がこのような人になることを望みます。163節は神様の御言葉を恐れ喜ぶ詩人のもう一つの違う生き方を見せてくれています。私は偽りを恨み、忌み嫌い、 あなたの御教えを愛しています。ここで偽りはヘブライ語シェケルを翻訳した言葉で、私たちがよく知っている嘘です。十回の第九の戒め、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。で出てくる偽りと同じ単語です。詩人が偽りを憎み、忌み嫌う理由は、自分が故もなく偽って迫害を受けたことも関係ありますが、十回を通して神様が偽りを憎み、忌み嫌われることを知っていたからであります。163節の憎むは、敵や対敵に対する憎しみを表す表現です。163節の忌み嫌うは、憎むよりもっと強い意味を持つ単語です。神様が忌み嫌われることがレビ記や申命記を含め聖書に多く出てきます。神様が忌み嫌われることは総合してみると十戒を破ることです。十戒には神様が望まれることは何か、神様が忌み嫌われることは何かが明確に出てきます。十戒の第二の戒めは、偶像を作ってはいけない、ひれ伏してはならない、崇めてはいけないと言っています。申命記7章26節を見ると、神様がどれだけ偶像を忌み嫌っておられるかがわかります。忌み嫌うべきものをあなたの家に持ち込んで、あなたもそれと同じように聖絶のものとなってはなれない。それはあくまで忌むべきものとして、あくまで忌み嫌わなければならない。それは聖絶のもとだからである。ここで忌み嫌うべきものがまさに偶像を意味しています。そしてあくまで忌み嫌わなければならないは、本文163節の忌み嫌うにあたるヘブライ語を二度使ったものを翻訳した言葉です。163節の忌み嫌うは非常に嫌うという意味で、他の言葉にすると憎悪する、嫌悪するです。ですから忌み嫌うという言葉は単に好むの反対語程度ではなく、憎悪したり嫌悪するほど非常に嫌うという意味です。また163節の忌み嫌うにあたるヘブライ語は完了形になっていて、一度の嫌悪で終わるのではなく、過去にもとても嫌い、今も憎悪しており、今後もずっと嫌悪するという意味です。偽りに対する詩人の心はこのようなものです。詩人は偽りをとても憎みました。列王記第1の21章にナボテのブドウ畑に関する話が出てきます。当時イスラエルの王アハブと王妃イザベルがナボテのブドウ畑を強奪しました。アハブとイゼベルがゆえもなく偽ってナボテを迫害したのです。ブドウ畑を奪われたナボテは強奪されることにとどまらず、ゆえもなく偽って殺されてしまいました。アハブとイゼベルはナボテが神と王を呪ったという嘘の噂を広め、その嘘によりナボテは石に打たれ死にました。もしナボテが死なずにブドウ畑だけ奪われたなら、彼は生きながらアハブとイゼベルをどのように思ったでしょうか。彼らを憎悪しながら生きたでしょう。それとも嘘を憎悪しながら生きたでしょうか。もしこのようなことを直接体験せず隣で目撃したなら、どのような反応を見せたでしょうか。加害者を憎悪したでしょうか。憎悪しないとしたら、その理由は自分が経験した、被ったことではないからでしょう。しかしよくよく考えてみると、その理由は 自分が経験したことでは、被ったことでないからではなく、偽りに対する自分の考えが確立していないからではないでしょうか。神様は偽りを忌み嫌われます。この世で偽りを武器にしている人たちもいますが、偽りを盾にして生きている人たちもいます。イザヤ書28章15節後半部がこれを明かしています。私たちはまやかしを避けどころとし、偽りに身を隠してきたのだから。間違いや過ちや罪を犯しても、それを認めずに合理化させることがまやかしを避けどころにして生きていることではないでしょうか。ないのにありふりをすることがまやかしを避けどころにして生きていくことではありませんか。物や知識や経験や何であれ、ないならないままで生きていくことが正直な人生です。ないのにあるふりをするのはどれだけつらいでしょう。なぜ人々はまやかしを避けどころにして偽りに身を隠して生きようとしますか。自分の弱点や罪を隠したり、貪欲を満たすためではありませんか。このような人たちの特徴があります。錯覚に陥って自分に裁きが訪れないと信じるという点です。イザヤ書28章15節前半部はこのような人たちの特徴を教えてくれています。あなた方はこう言ったからだ。私たちは死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえにわか水が溢れ越えてきても、それは私たちには届かない。今日、伝染病が蔓延し、気象異変が発生し、自然災害が発生しても、自分とは関係のないことだと考えている人たちはいませんか。それだけ、どれだけ愚かなことでしょうか。私たちは一瞬にして、私たちの人生が終わるという事実を忘れてはいけません。イザヤ書28章17節で神様がおっしゃいます。私は公正を計り縄とし、正義を重りとする。みぞれはまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。神様は必ずまやかしの避けどころを一掃されます。まやかしを避けどころにしているなら、早くそこから出てこないといけません。いくら生活が苦しくても、いくら自分の間違いや罪により危機が訪れたとしても、まやかしを避けどころにするのではなく、御言葉を避けどころにしないといけません。そして自分は常に被害者だという考えから出して、私は偽って上もなく他の人を苦しめていないかを照察してみましょう。上もなく偽って他の人を苦しんでいないかをもう一度照察してみましょう。言えもなく座って、この世が混濁している時に、私たちが主の御言葉だけを恐れ、喜び、愛しとするしたら、偽りは私たちから次第に遠のき、偽りを忌み嫌うようになり、正直に生きることでこの世を照らすクリスチャンとして生きていくことになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、偽りが飛び交うこの世で、偽りに対しどう接するべきかを詩篇119編の御言葉で教えてくださり感謝いたします。2000年前に祭司長とパリサイ人たちとユダヤ人たちは偽りでイエス様を訴え、彼らは故もなくイエス様を あざけり笑い蔑視しました。主は闇の中を歩んでいた人、苦しみにあった人、死の影の地に住んでいた人たちと私たちを生かすために屠畜場に連れて行かれる子羊のように何もおっしゃらず十字架にかかって亡くなられたことを忘れないようにしてください。今日ゆえもなく嘘により苦しんでいる人たちに、復讐や憎悪の心より神様の御言葉を恐れる心をくださり、この世の人たちが多くの富を獲得して得る喜びよりもっと大きな喜びを御言葉から得られるようにしてください。まやかしを酒どころにせず、御言葉を酒どころにし、偽りを忌み嫌うまで神様の御言葉を愛するようにしてください。神様は偽りを憎まれ忌み嫌われることを記憶し、御言葉の中で正直に生きることでこの世を照らすクリスチャンとなり、偽りの誘惑に陥った人の生命を救う主の通路として生きていけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。